David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and photographer from the USA. I'm here to teach you the secrets of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We promise that if you listen every week, you'll be able to speak better English and you'll be ready for 2020. This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Good evening, everyone. I am David Hasselblad. I am an English teacher for this radio program.Call me Professor David.
あ、皆さんこんばんは。中学生のサトシです。毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけていきたいと思います。よろしくお願いします。
こんばんは、校長ののりこです。デビッド教授の解説を私が日本語で解説しながらお伝えします。
Lesson 1.
先週の日曜日、ジェニファーと浅草へ行ってきました。すっごく楽しかった。夢みたいだったよ。この気持ち、どうやって表現したらいいのかな。 I went to 浅草 with Jennifer last Sunday. It was a lot of fun. It felt like a dream. How can I express this feeling?
First of all, I'm glad you had such a good time on your date. When a date goes well, it feels so nice, doesn't it?There are some good words for this and some fun expressions I'll tell you about.
まずはデートが楽しくてよかったな。デートがうまくいって本当にいい気分だよね。こういう時に使ういい言葉があるから、面白い表現なんかも交えて教えてあげるね。
Saying that it feels like a dream is okay, but maybe a little bit dramatic, so be careful how you use it. If you use it too much, your friends may tell you, wake up! Another good expression is...I'm walking on air. This is the feeling of walking without touching the ground when we feel really happy. One more expression is, I'm on cloud nine. Why cloud nine? Why not seven or eight? Because 9 or 10 kilometers up is where fluffy, happy-looking clouds are. And when we feel we're up there, we're on cloud nine.
It feels like a dream. 夢みたいな気分っていうことは問題ない。けどちょっと大げさに聞こえる場合もあるから使い方には注意しようね。もし使いすぎれば友達からいい加減起きろなんて言われるかもしれないぞ。他にいい言い方としては I'm walking on air がある。これは幸せすぎて地に足がつかない、天にも昇る心地といった意味だよ。それともう一つの表現として I'm on cloud nine というのがある。どうして雲が9つかだって7や8じゃなくてってだって9とか10キロメーター上空の方がふわふわした感じがするだろう。なんか幸せな感じの雲があるようなさ。
Lesson 2.
We ate tempura soba together. She ate it without making a noise. It made me nervous. Japanese people make noises when they eat soba. Professor David, what do you think about this difference?
This is a cultural difference that changes from place to place. In the United States, and some other places, it's considered rude to make some noises when eating. In Japan, though, making slurping noises when you eat noodles is just fine. In fact, I think it's a great thing about eating noodles in Japan. It's fun. When I first moved to Japan, I couldn't slurp my noodles at all. But I thought it was so cool, so I actually practiced and learned how to do it. My friend Yohei is a slurping master, much better than me. But I think I'm getting better.
こういう文化の違いというのは場所によって異なるものだよね。アメリカとか他にもいくつかの地域では音を立てて食べるっていうのは礼儀に欠けるとされている。でも日本でそばを食べる場合はツルツル音を立てて食べるのがいいんだ。正直僕は日本でそばを食べるときはそれが大事だと思ってるよ。初めて日本に来たとき、僕は音を立ててそばを食べるのって全然できなかったんだけど、なんかかっこいいと思ってたんだ。だから実際どうやったらいいか練習もしたんだよ。僕の友達の傭兵はそばをすする天才で、僕なんか比較にもならないんだけど、まあ僕だって徐々には上手くなってるさ。
Jennifer might not know much about it either. You can make this a point of conversation. You can say to her, Do you know why people slurp their noodles in Japan? This way, she can learn something about Japanese culture, and maybe she'll feel more comfortable with it. Now, do you know why people slurp noodles? I've heard two reasons. The first is that people slurp noodles because when it helps cool them off when they're eating soup that's very hot. The other reason, and I think this is a better reason, is because by sucking in air when we're eating noodles, it makes the flavors bigger and more delicious. What do you think?
ジェニファーは多分そのことをよく知らないんじゃないかな。君はこれを話題にしたらいいよ。どうして日本ではそばを食べるときにツルツルやるか知ってる？と彼女に言えるじゃない。彼女が日本の文化を知るいい方法だよ。君はどうしてそばをするのか知ってるかい？理由は2つあるって聞いてるよ。一つはそばのつゆはすごく熱いからすすることでそれを冷ましてるということ。もう一つはこっちの方が理由としてはいいと思うんだけど、食べるときに一緒に空気を吸い込むことでより美味しさを味わってるということだよ。君はどう思う？
Lesson
3。雷門の近くには大勢の人がいたんです。そしたら不意に彼女の手を自然に握ってたんです。彼女の手はシルクみたいに柔らかかったんです。でも人混みを抜けたら手を離しちゃって、また繋ぐのがすごく恥ずかしかったんです。次はどうやって彼女に聞いたらいいんでしょう。 There were many people near Kaminari Mon. Suddenly I found I was holding her hand naturally. Her hand was as soft as silk. But when we had passed through the crowd, I let go. And then I was too shy to take her hand againHow should I ask her next time?
I think it's natural to hold hands for a number of reasons. Sometimes, because we need to guide someone somewhere. Other times, because we just want to hold their hand. I think these situations are a little different.
いろんな理由で手をつなぐってことはごく自然な行為であると思う。時には誰かをどこかへ案内しなければならないっていう場合もある。そんな時はただ手を差し伸べたいだけということだから、こういう状況はまたちょっと違うと言えるけれどね。
If you want to hold her hand romantically, you should probably still ask the first time. Like we talked about before, you can just say something simple. Can I hold your hand? Or I'd like to hold your hand. This way is very natural and easy to remember. In other situations, if you want to guide someone through a crowd or help them up,You can say simply, give me your hand. I'm glad you didn't lose her in the crowd. It would have been difficult to find her again.
もし君が彼女の手をロマンチックな気持ちでつなぎたいのだとすれば、まず彼女に尋ねるっていうのは言うまでもない。前にも話した通り、手をつないでもいいですかとか、手をつなぎたいんだとシンプルに言えばいい。これはとっても自然な言い方だから覚えやすいだろう。また他の状況でもし君が人混みで誰かを道案内してあげたいとか手伝ってあげたい場合、これもシンプルに Give me your hand、 さあ手を出してということができる。君が雑踏の中で彼女を見失わなくてよかったよ。人混みの中でまた彼女を見つけるのは難しかっただろうからね。
Lesson 4.
彼女にどんなスポーツが好きか聞いたら、彼女はアメリカンフットボールが好きだって言ってました。彼女の好きなチームはシカゴベアーズらしいんです。僕はアメリカンフットボールはさっぱりわけわかりません。先生は好きですか？アメリカの人はアメフトに熱狂的ですよね。 When I asked her what kind of sports she likes, she answered she likes American football and her favorite team is the Chicago Bears. I can't understand American football at all. Do you like it? Why are Americans wild about American football?
Honestly, I've never really liked American football. It just wasn't interesting to me. My father and friends all love it, though, so I asked them what makes it so good. They told me that they like it for many reasons. For one thing, they love that it is such a complex and intense sport. The game has so many possible plays, and strategy is important. And that's interesting. And also, the athletes are very powerful, so it's just really exciting.
正直言うと、アメリカンフットボールはそんなに好きじゃないんだ。僕は興味持てない。僕の父や友人たちはみんな好きなんだよ。そこで何がそんなにいいんだいって聞いたことがある。そしたら好きになるたくさんの理由があるって言ってたよ。一つには、非常に複雑で強烈なスポーツだからということだ。たくさんの可能性あるプレーと戦略が重要で、選手はすごく力強いし、本当に興奮するんだそうだ。
Some of my friends also said they loved it because it's such an American sport. They don't really have this in other countries. Finally, I think a lot of Americans really love it because it gives them something to cheer for. Working life as an adult can be very difficult, and it can be easy to feel really tired all the time. But if you have a team to cheer for, life can be more fun.
僕の友達にはこれこそアメリカンスポーツだっていう理由で好きだっていう人もいるよ。要するにアメリカンフットボールには応援したくなる何かがあるんだと僕は思う。大人にとって仕事人生は難しいし疲れやすいものだよね。でも応援したくなる好きなチームがあれば人生はもっと楽しくなる。
Lesson 5.
彼女と一緒に写真を撮るのを忘れちゃったので送ってほしいんだと頼んだんです。 LINE で送ってくれたんですけど、もっと欲しいって彼女に聞いてもいいですかね。なんて聞けばいいんでしょう。僕は本当に迷子の中学生みたいな気分です。 I forgot to take a picture with her, so I asked her to send one to me, and she sent me a picture online. I want more. How can I ask her? I am really feeling like a lost junior high school student
It was nice of her to send you a picture, and I know the feeling of wanting more. But consider the situation. I think we need to talk about an important English expression. If you ask her for more pictures now, you may be coming on too strong. Coming on too strong is when we have feelings for somebody, and we want to express those feelings, but we do too much and make the other person uncomfortable.If we come on a little too strong, it can make the situation awkward. If we come on way too strong, the other person might just run away totally. You do not want that. So, for now, don't ask for too much. If things go well, she'll naturally want to share more pictures with you and take pictures with you too.
彼女が写真を送ってくれてよかったね。もっと欲しい気持ちはわかるけど、状況をよく考えてごらん。僕たちは英語の重要な表現について話さなくちゃいけないみたいだね。もし君がもっと写真を欲しいと頼めば、それは coming on too strong、 やりすぎまたはずうずうしいっていうことになってしまうかもしれないよ。やりすぎっていうのは誰かに対して感情を抱いて、そして僕らはその感情を表したいと思うわけだけど、どうこすと相手を不愉快にさせてしまう。もし僕たちがついやりすぎたり気まずい状況を作ったり、すごく強引なやり方をしたらきっとみんな逃げ出してしまうよ。そんなことしたくないだろう。だから今はあれこれ聞いてはダメ。 もしことがうまく運べば、彼女はもっとたくさんの写真をシェアしてくれるかもしれないし、君と一緒に写真も撮ってくれるよ、きっと。
Next time you're with her, you can always ask for a picture with her by saying, Let's take a picture together. But if you ask too much right now, she may think you're coming on too strong.
また彼女と一緒に出かける機会があったら、君はいつでも、ねえ、写真一緒に撮ろうよって聞いていいんだ。だけど、今たくさん要求したら、彼女は君がやりすぎだ、ずうずうしいって思うよ。
Lesson 6
とにかくめっちゃくちゃ楽しかったんです。お休みの多い時に彼女は僕にキスしてくれたんです。次のデートが待ちきれません。毎週彼女に会いたいな。でもそんなことを聞いたら彼女を怖がらせてしまいますか。 Anyway, we had so much fun and she kissed me when we said goodnight. I can't wait for the next date. I want to see her every week. But if I ask her to do it, will I scare her away?
Yeah, remember what I said about coming on too strong? In English we say, patience is a virtue. It means that if you can wait for the right time, things in life usually work better. This is very true with dating. When you really like somebody, it's natural to want to see them often. If you really like her, of course you want to see her. But it's important to find balance. Waiting can be difficult, but it's worth it.There's another expression about this. We say, fools rush in. This means that it can be foolish to act too quickly without thinking about what may happen. So don't be a fool. You can tell her that you'd like to see her again when she has time. This is natural, and anyone can say it, boys and girls, and it shows patience and that you're not coming on too strong.
そうだな、僕がやりすぎについて話したことを思い出してくれよ。英語には忍耐は美徳っていうことわざがあるんだ。時が満ちれば物事はより良くなるっていう意味だよ。誰かと付き合うってことに関しては全くその通りだ。君が誰かを本当に好きならしょっちゅう会いたくなるのは自然のこと。もし彼女のことが本気で好きなら会いたいのは当然だよね。でもバランスを考えることが大事だよ。待つことは難しいけど価値がある。これに関しては別の言い方もある。盲人蛇におじず、つまり何が起こるか考えもせずに性急に行動することは愚かだっていう意味だよ。だから愚かな人になっちゃいけない。時間のある時にまた会おうねっていうこともできるだろう。これは自然で男子も女子も誰でも使えるフレーズだよ。この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビッド先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net。デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
デビッツ Song of the Week。 Young Folks by Peter Bjorn and John。 When I'm feeling good, I often whistle, especially when I'm walking around. It comes naturally, and to me it's a happy soundNow, whistling is what starts this week's song, Young Folks, by Swedish band Peter Bjorn and John. It's a song about being happy to spend time with someone you care about. It came out in 2006, so it isn't new, but it still sounds fresh and new. It's a modern classic.
今週の歌は Peter Bjorn and John の Young Folks です。僕は気分がいいとしょっちゅう口笛を吹く。特に歩いてる時なんかはね。それは自然に吹いちゃうんだけど、音も楽しいよね。その口笛が今週の歌、スウェーデンのバンド、ピーター・ビョーン&ジョンのヤング・フォークスをスタートさせるんだ。気になる誰かと時を過ごすことは幸せなことって歌ってる曲だ。2006年の発売だから新しくはないけど、 今でも新鮮だよ。現代のクラシックさ。
When we're with people we enjoy, it's easy to lose track of time. It can also happen when we do an activity we really like. When do you lose track of time?
人々と楽しく過ごしていると時の経つのを忘れてしまう。本当に好きなことをしている時もそうだ。君が時の経つのを忘れちゃうっていうのはどんな時かな？
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。
Professor David, what will you teach for us tonight?
日本人はアメリカ人のように自分自身を強く表現することにためらいがあるように思います。僕は今すっごい幸せです。ネイティブスピーカーみたいに言うとしたらどんな表現をしたらいいんですか？
I think Japanese people hesitate to express themselves strongly like American people do. I am really happy right now. How can I express if I want to do like native speakers?
I'm glad you're feeling goodYes, Americans often use strong expressions. Normally I might say, I'm feeling good today, or I feel quite content. This is enough for normal situations. What if things are really good? Use a stronger and more interesting expression for that.
君がいい気分で僕も嬉しいよ。そうだね、アメリカ人はよく強い表現を使うよね。まあ普通だったら僕は、I'm feeling good today.今日は気分がいいとか I feel quite content かなりいい気分っていうかな。普通の状況ならこれで十分だけど、もし物事がすっごくうまくいってるとしたら、もっと強くてもっと面白い表現を使って。
Here are some idioms for expressing happiness.
幸福を表現する熟語だよ。
I feel like a million dollars or I feel like a million bucks. When we say thisIt's clear that we're feeling extremely good. This could be feeling just very happy, or it could be a physical feeling, like when you're feeling very good and healthy. After a good vacation, I always feel like $1,000,000.
I feel like $1,000,000, とか I feel like $1,000,000 は、どちらも気分は最高っていう意味だよ。これを使うときは、僕らが最高にいい気分のときだ。幸せな気分だったり、すごく気分が良くて健康的な時、いい休暇を過ごした後は、僕はいつも100万ドルの気分、気分は最高だよ。
If you feel so happy that you think feeling even better might be impossible, you can say, I'm on top of the world. We use this when everything is going well and it feels like we're at the top.
もし君がこれ以上ないってくらい幸せを感じてるなら、天にも昇る心地だっていうことができる。何もかもがうまくいって頂点になるとき、僕たちはこれを使うんだ。
But what if your friend seems really happy? We can use these expressions for other people's happiness too. If Alice did well on a test, I could say, Alice was tickled pink about her test score.
もし君の友達がすごく幸せそうにしてたらどうだろう。他人の幸せもこんな言い方ができる。例えば、アリスがテストで良い成績を残したら、僕はこう言うだろう。Alice was tickled pink about her test score. アリスはいい点数を取ってお喜びしてたってね。
And my friend John? Well, I saw John this morning and he was as happy as a clam. But wait, happy as a clam? Are clams happy? Well, they are when the water is high.
そして僕の友達のジョンはというと、今朝ジョンに会ったら、 He was as happy as a clam. 彼はめちゃくちゃ幸せだった。だけど待てよ、ハマグリのように幸せ？ハマグリって幸せなの？満ち潮の時は幸せなんだよ。 As happy as a clam についてちょっと補足しますね。これは尻尾に at high water というのをつけて、 As happy as a clam at high water と言います。満ち潮で敵がいなくなって笑っている貝くらい幸せっていう意味です。二枚貝が餌を食べる様子って笑ってるように見えるんですって。
この番組の放送終了後、ポッドキャストをネット上に公開します。いつでも好きな時間に繰り返し何度でも聞けるので勉強の役に立ちますよ。 URL は davidsenglishseminar.cesar.net です。アポストロフィーはいりませんよ。
You can listen to the podcast of this radio program. It's going to help you understand English more. Listen to it again and again. The URL is davidsenglishseminar.cesar.net.
さあ皆さん、いかがだったでしょうか。この番組は教科書にはない身近なテーマを使って英語に親しんでもらおう、そんな番組です。番組に対するご意見ご要望、英語による具体的な質問など、どうぞ遠慮なくお寄せください。メールの宛先は davidsenglishseminar@gmail.com davidsenglishseminar@gmail.com です。ボイスメモも大歓迎。ボイスメモを送ってくだされば、皆さんの声をラジオで流すこともできますよ。ラジオネームもお忘れなく。
Please send us your questions and comments. You can send us an email at davidsenglishseminar@gmail.com. If you like, you can also send us a question in a voice memo. Just record your question with your phone and email it to us. Your recording might be used in the show, so don't forget to use your radio name.This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. See you next Thursday night. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。